IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネットと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは Windows メッセンジャーワーム、日本でも感染例報告。マイクロソフトのインスタントメッセージングソフトウェア Windows Live メッセンジャーを悪用したウイルスの感染が日本でも報告されました。セキュリティ企業の FaceTime Communications がブログで伝えたものです。あなたのことが好きだってというメッセージにつられてリンク先の ZIP ファイルを実行するとウイルスに感染してしまいます。
FaceTime Communications によれば、このウイルスは感染すると Windows Live メッセンジャーに登録されているすべてのメンバーにメッセージを送りつけ、リンクをクリックするように仕向けます。実際には悪質な実行可能ファイルになっており、実行すると CPU の使用率が 100% になってしまいます。
IBM が OpenOffice.org コミュニティに参加。 IBM は9月10日 OpenOffice.org コミュニティに参加し、同オフィススイートの開発に協力していくことを明らかにしました。 IBM は中国開発センターに所属している35人の開発者を専任要員として投入し、彼らの書くコードは OpenOffice.org の可用性、アクセシビリティ及び全体的な品質を高めるのに寄与するだろうとしています。
OpenOffice.org はおよそ1億人が利用するオープンソースのオフィススイートです。今回コードが寄贈されたロータスノーツのアクセシビリティ機能は視覚障害者を補助するもので、政府機関らによる同スイートの採用がさらに加速すると見られています。
ソフトバンクモバイル、新型スマートフォンの先行予約を開始。ソフトバンクモバイルは9月11日からスマートフォン端末の最新モデル X02HT の先行予約をオンラインショップ限定で開始しました。 OS に Windows Mobile 6 スタンダードエディションを採用し、ディスプレイの下にキーボードを配置しているのが特徴です。
X02HT は 2.4 インチの QVGA 液晶を横方向に置き、その下にパソコン用と同じ QWERTY 配列の英語キーボードを配置する、いわゆるブラックベリータイプのスマートフォンです。企業ユーザーを中心に米国では人気のスタイルですが、果たして日本でヒットするのか注目したいところです。
デル、アイスカジー接続のストレージ製品を発表。デルは9月11日アイスカジー接続コントローラーを搭載したストレージパワーボルト MD3000i を発売しました。ストレージ用の高価な専用ネットワークを構築することなく、既存のイーサネット環境を利用してストレージの統合を図ることができます。
ストレージエリアネットワークを構築して、ストレージをサーバー直結型からネットワーク型へ変えていくには、主にファイバーチャネル接続がこれまで用いられてきました。 しかしこの手法は非常に高価で、しかも専門知識を必要とするため、その導入は大企業に限られています。これに対してアイスカジー接続のストレージは中小規模の事業所でも導入しやすく、広範な普及が期待されています。
日本 AMD クワッドコア AMD オプテロンプロセッサーを発表。日本 AMD は9月11日クワッドコア AMD オプテロンプロセッサーを発表しました。同製品はサーバーに最大2個まで搭載できる2300シリーズと最大8個までの8300シリーズを用意します。来日したフィル・ヘスター上級副社長兼 CTO はデータセンターのために作られたプロセッサーだとし、その性能と電力効率をアピールしました。
都内のホテルで行われた発表会では、インテルのクワッドコアジーオン5300番台と消費電力を比較するデモも行われ、その電力効率の良さを印象付けました。クワッドコアオプテロンはサーバーベンダーの支持も獲得しており、 IBM やデルなど幅広いベンダーが同プロセッサーを採用したサーバーの開発を進めています。
ありがとうございました。さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、大手ベンダーの参入が鍵を握るオフィス 2.0。 9月上旬カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたオフィス 2.0 カンファレンスを契機とし、オンライン上にワークスペースを構築できる次世代のオフィスアプリケーションに注目が集まっています。 IBM、マイクロソフト、オラクル、SAP といった大手ベンダーが参入することで、オフィス 2.0 のムーブメントがさらに加速すると期待されています。オフィス 2.0 とはどんなものなんでしょうか。
はい、最近は何にでも 2.0 がついて少々うんざりしますが、バージョンナンバーそのものに妥当性があるわけではありません。今日現在のオフィスアプリケーションに対してラベルをつけるとすれば 2.0 ということでしょう。オフィス 2.0 の先駆けと見られているのが、文書作成や表計算の機能をオンラインで利用できる Google Docs & Spreadsheets です。ユーザー単位で編集や閲覧を制御できるほか、閲覧中のユーザーを確認することもできるため、作成した文書を電子メールで送って確認してもらうといった従来のやり方ではなく、その場でチャットしながら共同で仕事を進めることができるようになります。もちろんオフィス 2.0 のムーブメントはオフィススイートに限った話ではありません。ブログ、ウィキ、ソーシャルネットワークといった Web 2.0 の代表的な技術は企業の IT 部門にも受け入れられつつあります。大手ベンダーがこの分野に参入することで、その流れがさらに加速するとの期待があります。エンタープライズアプリケーションの U である SAP は、きちんと定義されたビジネスプロセスの運営については ERP パッケージなどによって支援できていますが、実際のオフィスは構造化されておらず、人がその都度介在しなければならない仕事がたくさんあります。同社では最近、社員同士あるいは社員とパートナーがうまくコラボレーションしながら仕事を進められるよう、 Web 2.0 ツールの提供も開始しています。 IBM も今年初め、一連のソーシャルソフトウェアツールを統合したロータスコネクションズを発表し、この市場に先鞭をつけています。振り返ってみれば、かつてはホビーストたちが楽しんでいたパーソナルコンピューターを1980年代初めにオフィスに持ち込んだのも IBM でした。マイクロソフトもソーシャルネットワーク技術を将来のシェアポイントサーバーに組み込もうとしています。ナレッジネットワークというコードネームで開発が進められている技術で、電子メールなどによるユーザーのやり取りを観察することによって、社内における彼らの関係を推測し、 その情報を検索機能の改善に利用するものです。調査会社のフォレスターリサーチによれば、ソーシャルソフトウェアツールは企業のコラボレーション環境には不可欠な存在となり、将来は企業がそれなしでは存続し得ない空気のような存在になるだろうと予測しています。
ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週9月24日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。